第7課11月9日から11月16日信じる人は幸いである。11月9日安息日午後、暗証聖句。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。ヨハネ 20-29 新共同訳。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たので信じたのか。見ないで信ずる者は幸いである。ヨハネ 20-29 口語訳。今週の聖句。ヨハネ 8-54-58 創世記 12-3 ローマ 4-1-5 ヨハネ 12-1-8ヨハネ 19-4-22 ヨハネ 20-19-31 ダニエル2章ダニエル7章今週のテーマ。ヨハネは彼が書いた福音書全体を通して異なる背景、心情、経験を持つ様々な人々を登場させ、イエスが何者であったかを次のように証言しています。見よ、神の子羊だ。ヨハネ 1-36 私たちはメシアに出会った。ヨハネ 1-41 私たちはモーセが律法に記している方に出会った。ヨハネ 1-45 ラビ、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。ヨハネ 1-49 もしかしたらこの方がメシアかもしれません。ヨハネ 4-29 私たちは自分で聞いてこの方が本当に世の救い主であると分かったからです。ヨハネ 4-42 主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。ヨハネ 6-68 主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております。ヨハネ 11-27 目の見えなかった私が今は見えるということです。ヨハネ 9-25 見よ、あなたたちの王だ。ヨハネ 19-14 私はこの男に罪を見出せない。ヨハネ 19-6 私の主、私の神よ。ヨハネ 20-28 この中にはどのような人々がいましたか。なぜ彼らはイエスの正体を明かししたのでしょうか。11月10日日曜日アブラハムを思い起こさせる。 イエスはご自分が何者であるかを公言することも、ご自分が何者であるかを証しする証人を招くことも、たとえその証人がアブラハムのようにはるか昔に死んだものであっても厭われませんでした。あなたたちの父アブラハムは私の日を見るのを楽しみにしていた。そしてそれを見て喜んだのである。ヨハネ 8-56。 問1。アブラハムの証しはヨハネによる福音書に含まれるほどなぜ重要だったのでしょうか。創世記 12-3、 18-16-18、 26-4、 マタイ 1-1、 使徒言行録 3-25。神は型と約束によってアブラハムに良い知らせを予告したのである。ガラテヤ 3-8。 そしてアブラハムの信仰は来臨される贖い主に集中された。キリストはユダヤ人に言われた。あなた方の父アブラハムは私のこの日を見ようとして楽しんでいた。そしてそれを見て喜んだ。ヨハネ 8-56。 イサクの代わりに捧げられたお羊は我々の身代わりとして犠牲となられる神の御子を代表していた。人間が神の律法を破って死ぬべき運命に陥ったとき、父なる神は御子を眺めて、罪人に、行きなさい、私は身代わりを見つけた、と言われた。希望への光、75ページ、76ページ、人類の曙、第13章。アブラハムはユダヤ民族の父でした。アブラハムは彼によってすべての国民が祝福されるという約束を受けたのです。この祝福は彼の家系から生まれるメシアによってもたらされました。アブラハムはまた信仰を持って神に応答する人々の父でもありました。ヘブライ 11-8、 11-17-19。 約束の子である息子イサクを犠牲にしたことは、創世記22章、信仰の証であるだけでなく、救済計画を知るための窓でもありました。イエスが、あなたたちの父、アブラハムは、私の日を見るのを楽しみにしていた。ヨハネ 8-56 と言われたとき、指導者たちは、あなたはまだ50歳にもならないのに、アブラハムを見たのか。ヨハネ 8-57 と答えました。イエスの答えは驚くべきものでした。はっきり言っておく。アブラハムが生まれる前から私はある。ヨハネ 8-58。イエスは神が燃える芝の間からモーセに言われたことを思い起こさせる言葉を使われています。 これはご自分が自尊するものであり、神であるという主張でした。間違いなく指導者たちはイエスの言われたことの意味を理解しました。なぜなら彼らは石を取り上げイエスに投げつけようとした。ヨハネ 8-59 からです。11月11日月曜日、マリアの証。杉越祭の6日前に、イエスはマリア、マルタ、そしてイエスが復活させたラザロの一家を訪問されました。その際に、かつて重い皮膚病をイエスに癒していただいたシモンが、そのことに感謝して宴会を催したのです。マルタは給仕をし、ラザロは客たちと一緒に食卓についていました。ヨハネ 12-1-8。 問2。ここでのマリアの行動にはどんな意味がありましたか？そのことはイエスが実際に何者であられるかということをいかに証ししていましたか？ヨハネ 12-1-3。その香油は非常に高価で、一般労働者のほぼ1年分の賃金に相当するものでした。マリアはおそらく彼女の罪の許しと弟の復活に対する救い主への感謝の表現としてこの贈り物を持ってきたのでしょう。彼女はこれをいつかイエスの埋葬のために使うつもりでした。しかし、その後、彼女はイエスが間もなく油を注がれて王になるということを聞きました。もしそうなら、彼女はイエスに栄誉をもたらす最初のものになるでしょう。マリアはおそらく、自分の行為が注目されることを意図していなかったでしょうが、ヨハネは、家は香油の香りでいっぱいになった。ヨハネ 12-3 と記しています。ユダは即座に叱責し、その香油を売って代金を貧しい人々に与えるべきだったと言いましたが、イエスはすぐに次のように言ってマリアを安心させられました。この人のするままにさせておきなさい。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。ヨハネ 12-7-8。この福音書には繰り返し登場する一つの主題があります。イエスは人の心の内をご存知だという主題です。ヨハネ 2-24-25 6-70-71 13-11 16-19今回のシモンの宴会でも、イエスはユダの心の内を知っておられます。ヨハネはユダが何者であったかを注意深く指摘しています。ユダは私腹を肥やす盗人、ヨハネ 12-6 でした。マリアは、救い主の死体に惜しまず振りかけようと思っていた 香り高い捧げ物を主の生きたお体に注いだのである。葬りの時だったらその香りは墓の中に立ち込めるだけであるが、今それは彼女の信仰と愛についての確証とともに主の心を喜ばせた。こうして主はその大いなる試練という暗黒の中を進んで行かれた時に、この行為の思い出、すなわち贖われた者が永遠に主に対して捧げる愛の保証を携えて行かれたのであった。希望への光、964ページ。各時代の希望、第62章。11月12日火曜日、ピラトの無意識の証。ヨハネはイエスを捕らえ裁判にかけ死刑を宣告しようとした宗教指導者たちの企てを何度も記録しています。ヨハネによる福音書の一つの主題は、イエスがたびたび述べておられるように、私イエスの時はまだ来ていないということであり、それはイエスが十字架につけられる時を意味しています。ヨハネ 2-4、 7-6、 7-8、 7-30、 12-7、 12-23、 12-27、 13-1、 17-1。 今やその時が来ました。イエスはゲッセマネの園で逮捕され、アンナスの前に引き出され、次に大祭司カイアファーの前に、そしてピラトの前に二度連行されました。ヨハネはイエスがキリストであられることを証しするために、さまざまな立場の多くの証人を招いてきました。そして今、ヨハネはイエスを裁いた総督ピラトを招きます。ピラトはローマ人であり、総督であり、裁判官であるため、イエスについてのピラトの声明は重要です。イエスが何者であるかを告げる人のほとんどは、ユダヤ人か裕福でも権力者でもない人たちでした。問3。ピラトの判決は、ヨハネによる福音書の主題とどのように関係していますか？ヨハネ 18-38、 19-4-22。 イエスは金曜日の早朝、ピラトのもとに連れてこられました。ヨハネ 18-28。ピラトの計画は、この囚人をさっさと処刑することでした。しかし、イエスの態度がピラトの注意を引いたのです。総督はイエスを厳しく尋問し、その口から次のような言葉を聞きました。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。ヨハネ 18-37。総督は最終的にイエスに死刑を宣告しましたが、それでもなおイエスの無罪を3度宣言しています。ヨハネ 18-38、 19-4、 19-6。 またナザレのイエス、ユダヤ人の王、ヨハネ 19-19 という罪状書きを十字架の上にかけ、イエスが何者であるかという証をしました。しかし、ピラトはキリストが無実であることを証言したにもかかわらず、イエスを死刑に処しました。ピラトは真理そのものであるイエスが目の前に立っているにもかかわらず、ボートが彼を痛めつけるままにし、イエスに死刑を宣告したのです。自分の良心と心が正しいと告げることに従わないことの、なんと悲劇的な実例でしょう。ピラトの例から、民衆の感情や圧力によって、自分が正しいと信じていることを実行できなくなることの危険性について、何を学べるでしょうか。11月13日、水曜日、トマスの証。問4。ヨハネ 20-19-31 を読んでください。信仰と疑いについて、トマスの物語からどのようなことを学べるでしょうか。トマスはどのような重大な間違いを犯しましたか。キリストが弟子たちの前に姿を現されたのは復活の後、弟子たちが恐れのために部屋に閉じこもっていた時のことでした。トマスは彼らと一緒にいませんでした。その後、他の弟子たちから主の復活の報告を聞きましたが、彼は落胆しました。それは彼の王国のイメージにそぐわなかったからです。彼はまた、自分がそこにいなかったのに、なぜイエスは他の弟子たちにご自分を表されたのだろうかと疑問を抱いたに違いありません。トマスは言いました。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。ヨハネ 20-25。 トマスは自分の信仰の条件を規定しています。イエスを信じることに対するこのような態度は、ヨハネによる福音書の中に何度も登場してきました。ニコデモはイエスに、年を取った者がどうして生まれることができましょう。ヨハネ 3-4 と答えました。井戸の女は、主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手においでになるのですか。ヨハネ 4-11 と尋ねました。パンと魚で養われた群衆も、 どんな印を行ってくださいますか？ヨハネ 6-30 と求めています。ヨハネによる福音書が反論するのは、見てから信じるというこの態度です。イエスは復活後にトマスに会われたとき、来て、見て、復活したご自分の体に触れなさい、と招かれました。が、その後に、見ないのに信じる人は幸いである。ヨハネ 20-29 と言っておられます。神は私たちに信仰の基礎を置くのに十分な証拠を与えた上でなければ信じるようお求めになりません。神の存在も品性も御言葉の真実性も皆私たちの理性に訴える証によって立証されており、しかもその証は大量にあります。けれども神は疑う余地を全く取り除かれたのではありません。私たちの信仰は外見的なものの上にではなく、証拠の上に気づかれねばなりません。キリストへの道、改訂第3版、文庫版、150ページ、151ページ。神の御言葉、天地創造、そして個人的な体験を通して、私たちはイエスを信じるための証拠を信じられないほどたくさん与えられているのです。なぜイエスを信じるのですかと尋ねられたら、あなたは何と答えますか？11月14日木曜日、イエスに関する私たちの証。ヨハネは何度もイエスの証人を登場させていますが、彼の真意は私たちを包括的な結論に導くことです。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。ヨハネ 20-30-31。 イエスが奇跡の数々を行われる様子をその場で実際に直接見たと想像してみてください。私たちはきっと信じますよね。そう思いたいところです。しかし、ある意味で、実際に奇跡を見た人たちよりも、私たちにはイエスを信じる理由がもっとあるのです。なぜでしょうか？問5。当時生きていた人たちが持っておらず、今日私たちが持っているもので、信じるのに助けとなるものは何でしょうか？例えば、マタイ 24-2、24-14、24-6-8、参照。なぜなら、ヨハネによる福音書の説得力ある記事だけでなく、私たちには神殿の破壊、 マタイ 24-2 世界中への福音の宣布マタイ 24-14 大廃墟テサロニケ 2-3 堕落した邪悪な場所であり続ける世界マタイ 24-6-8 などイエスや他の聖書記者が予言したことの多くが実現するのを見るという大きな強みがあるからです。イエスの交渉涯の間、彼の弟子たちは嫌がらせを受ける男女の小さな集団であり、人間的に考えれば、とうの昔に歴史から消え去っているはずでした。私たちと同様、こういったことがすべて実現することをどうして彼らは知り得たでしょうか。実際、私たち自身の信仰そのものが、福音が全世界に伝わるというイエスの予言の成就として存在しています。そして約2000年後の今日、私たちもイエスに従う者として、イエスと彼が私たちのためにしてくださったことを証しする特権を得ています。私たちがイエスを自分のメシアとして知ることができるのは、ナタナエル、ニコデモ、サマリアの女の判断や、ファリサイ派の人々の教えによるのではありません。私たちがイエスを世の救い主として受け入れるのは、罪を悟らせる聖霊の力のもとで聖書を読むことによってです。そして私たち一人一人がそれぞれの方法とそれぞれの神との関係によって語るべき物語を持つことができます。私たちの物語は劇的なものではないかもしれませんが、それは問題ではありません。重要なのは私たち自身がイエスを知ることであり、ヨハネによる福音書に登場する人々のように、私たち自身の方法でイエスを証しすることです。11月15日、金曜日。さらなる研究。参考資料として、人類のあけぼの第13章、信仰を試されたアブラハム。各時代の希望、第77章、ピラトの法廷でを読んでください。イエスは彼が主を認めたことを受け入れられたが、優しく彼の不信を牽制された。あなたは私を見たので信じたのか。見ないで信ずる者は幸いである。ヨハネ 20-29 もしトマスが兄弟たちの証を聞いて信じる気持ちがあったら、彼の信仰はもっとキリストに喜ばれたのであった。もし世の人々が今トマスの霊に従うなら、信じて救いに至る人はいないだろう。キリストを受け入れる者は皆、他の人々の証によらねばならないからである。疑いに陥っている多くの人は、もしトマスが仲間から与えられたような証拠を自分たちにも与えられるなら、自分たちは信じるのだが、と言い訳をする。彼らはその証拠が 与えられているだけでなく、もっと多くが与えられていることを認めない。トマスのように、疑いの原因が全部覗かれるのを待っている人々の多くは、その願いが決して実現されないであろう。彼らの不信はだんだん固まってしまうのである。暗い面を見たり、つぶやいたり、不平を言ったりするように、自分自身を教育する人たちは、自分のやっていることがわからないのである。彼らは疑いの種をまいているのであって、疑いの収穫を刈り取ることになる。こうして多くの人たちは、信仰と確信が最も必要な時に、望むことも信じることもできない無力な自分に気がつくのである。希望への光、1102ページ。各時代の希望、第84章。話し合いのための質問。1. アブラハムとトマスの信仰表現における本質的な違いは何ですか？彼らの物語からどのようなことを学べるでしょうか？ 2. ヨハネによる福音書の中に見てきたように、安息日学校のクラスでできる人たちにイエスについて証をしてもらってください。物語はそれぞれ異なっても、全員がどのように同じ主を証していますか？ 3. ピラトは、真理とは何かという非常に哲学的な質問をしました。私たちがヨハネによる福音書で学んできたことを踏まえて、その質問に答えてください。4. ダニエル2章と7章の予言を見てください。イエスの時代の人々もこれら2章を持っていましたが、これらの予言が成就するのを目撃し、それゆえにもっと多くの信じる理由を持っているという点で、今日の私たちには、当時の人々にはなかった、どのような大きな強みがありますか？話し合いのための質問終わり。第7課を終わります。